2、平成31年度、2019年度、施政方針。人生100年時代を見据えて。平成31年3月定例会において、町長が述べた平成31年度施政方針演説を掲載します。はじめに、我が国の景気は、内閣府の月例経済報告によりますと、雇用、所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される一方で、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国経済の先行きなど、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされております。また、10月に予定されている消費税率の引き上げを控え、経済財政運営に万全を期すとしており、国の動向を注視していく必要があります。本庁の平成31年度、2019年度当初予算について、歳入の柱であります徴税においては、前年度と比べて町民税はほぼ横ばいではありますが、固定資産税において町内企業の設備投資が拡大傾向にあることから、前年度当初予算と比べておよそ2億3000万円増額の55億円を見込んでおります。一方、歳出においては、少子高齢化対策をはじめとした社会保障経費や消費税率の引き上げによる経常経費の増加、公共施設やインフラ施設の適正な維持に要する改修費用などから、財政の硬直化の進行と基金の減少が危惧されており、より一層歳出の効率化が求められているところであります。このような状況の中で、予算編成にあたっては、第4次播磨町総合計画で定めている町の将来像、町が生き生ききらめく播磨、未来につなげるみんなの町づくりの実現に向け、播磨町、町、人、仕事、創生総合戦略の内容を踏まえ、喫緊の課題である事業には、重点的、積極的に取り込む予算を編成してまいりました。それでは、平成31年度、2019年度施政方針について、第4次播磨町総合計画の5本の柱に沿って、所信を述べさせていただきます。1、豊かな心と人を育む町。播磨町では、教育の基本指針となる教育大綱に基づき、総合教育会議や教育委員会などでの議論を踏まえて、より良い教育環境の構築に努めております。播磨町独自のシステムであるサポートチーム播磨においては、学校生活サポーターの配置や地域ボランティアの協力のもと、児童生徒の基礎的、基本的な学習内容の確かな定着を図り、学力の向上に努めてまいります。また、英語教育、プログラミング教育の専門教育サポーターを配置し、新学習指導要領全面実施に向けた教育活動に取り組みます。ICT 機器やデジタル教材を活用した分かりやすく深まる授業を計画し、確かな学力の定着に努めます。また、ドローンを活用したプログラミング教育により、倫理的思考力と情報活用能力の育成に努めてまいります。特別な支援を必要とする子どもにきめ細やかな支援を行うため、学校園には支援員、学校生活サポーター、介助員を配置しておりますが、今年度、養護学校へ入学する医療的ケアが必要な子どもの通学支援も行ってまいります。また、日本語指導が必要な児童生徒についても、多文化共生サポーターを配置し、サポートしてまいります。安全で美味しい学校給食を提供するため、老朽化が進む各小学校の給食室を順次ドライ方式により改築、改修してまいります。今年度は播磨小学校、蓮池小学校の改築工事を行い、 播磨小学校については、播磨中学校と親子方式での実施を目指してまいります。昨年は中学校、幼稚園の全教室にエアコンを設置しましたが、今年度は小学校のすべての教室に設置し、暑さ、寒さ対策に加えて、教育環境の向上に努めてまいります。老朽化している播磨西小学校校舎については、子どもたちの学習環境を改善するため、大規模改造工事の設計業務を実施します。大阪北部地震以来、問題となっておりました学校施設や通学路の危険箇所につきましては、速やかに対応を済ませておりますが、経年劣化した播磨中学校のテニスコートフェンスにつきましても、新たに高さなども考慮し、安全なフェンスに更新します。中央公民館について、昨年は大ホールの大規模改修を行い、明るく快適な空間で、より活発なサークル活動や行事等を楽しんでいただいているところでございますが、引き続き研修等の大規模改修を行い、施設の延命化と文化活動の活性化を図ってまいります。総合体育館においても、大体育室の大規模改修を行い、安全で運動しやすい環境を整備し、スポーツ活動の活性化を図ってまいります。また、播磨町ロードレース大会の開催におきましては、安全性を考慮し、コースを新島から長道浜幹線へと変更しており、より多くの参加を呼びかけ、多世代が楽しめる大会として実施してまいります。住民の触れ合い、交流、情報発信の場として開催しております。大中遺跡祭り、播磨風カールフェスタは、毎年多くの方々にご参加いただき、賑わっておりますが、新たな催し、企画を盛り込むことで、大中遺跡公園、野添出会公園、野添北公園を舞台に、さらに播磨町らしい、播磨町にしかないイベントとして実施してまいります。昨年はジョセフ飛行をモチーフにしたマンホールの蓋を作成いたしましたが、今後も播磨町の先覚者であるジョセフ飛行や今里伝兵衛をいろいろな形で PR し、検証してまいります。
2. 安らぎがあり、健やかに暮らせる町。妊娠期から子育て期に至るまで、播磨町は様々な子育て支援事業を行っております。それらの子育て支援事業を推進し、切れ目のない支援を行う子ども窓口に、子育てコンシェルジュと保健師を配置しておりますが、関係機関、学校園などとも連携した相談体制や、子育てアプリ、播磨すくすくベビーフェスタを活用した情報提供など、子育て支援の充実に努めてまいります。生まれる前からの支援として、各種不妊治療などへの助成を行っておりますが、出産時の支援として、播磨コウノトリタクシー事業を継続して実施するとともに、妊婦健康審査費用を助成します。各種予防接種や検診等の助成を行っている中で、本年度よりロタウイルスの予防接種についても助成を行い、子どもたちの健康な育ちを支援してまいります。また、大人の風疹予防接種についても助成し、生まれてきた子どもの先天性風疹症候群の発生を予防します。児童虐待が全国的にも問題となっております。播磨町でそのような被害に遭う子どもを出さないという方針のもと、児童虐待の早期発見、防止などへの対応を強化するため、児童相談員を2名体制とし、子どもたちの安全で健全な生活とかけがえのない命を守ってまいります。国の方針である幼児教育、保育無償化を受けて、その実施を確実に進めるとともに、対象とならない子どもの多子世帯に対する保育料については、県制度に加えて、町独自の軽減策を実施します。また、3歳未満の幼児のいる家庭や低所得者を対象に実施されるプレミアム付き商品券発行について、その実施に向けての準備を進めてまいります。播磨町には2カ所の子育て支援センターがあり、子育て家庭を応援する場となっております。 その一つである北部子育て支援センターの改修を行い、子育て支援事業の拠点として適切な管理に努めてまいります。本庁においては、保育を希望するすべての児童に対して、保育環境を提供したいと考えております。本年10月には、季節の園で新たに小規模保育所が開設されます。保育士確保のための補助も行っておりますが、今後も待機児童対策として、新たな保育所の開設を募るとともに、町立幼稚園における認定子ども園化についても進めてまいります。日々多くの方々にご利用いただいている健康行き来センターですが、ボイラー更新工事などを実施し、利用者の利便性、施設の適正な維持管理に努めながら、合わせて今後の方針についても検討してまいります。様々な疾病のリスクを高める喫煙につきましても、治療費を助成することで、本人の健康はもとより、受動喫煙防止など、家族の健康的な生活を応援してまいります。認知症対策として、専門職チームによる認知症初期集中支援チームによる支援や、物忘れ検診、物忘れ相談プログラムなどをご利用いただいておりますが、地域包括支援センターに認知症地域推進員を配置し、さらなる支援に努めてまいります。外出に不安のある高齢者の見守り保護のため、安心キーホルダーや反射ステッカーを配布します。本庁においても増えている一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯や障害のある方を対象とした調査を実施し、災害時の避難支援対策としての名簿を作成します。地域が行う避難行動要支援者の個別計画策定を支援し、モデル事業として実施します。障害者に対しての合理的配慮が提供できるよう、費用を助成するとともに、サービス料の認定等を調査する調査員を配置し、迅速な対応に努めてまいります。福祉会館で行っている総合相談業務においては、引き続き様々な生きづらさを抱える世帯への包括的な相談支援体制の充実を図ってまいります。各自治会で設置を進めていただいております。防犯カメラについては設置しやすくするため、県の補助事業に採択されたものだけでなく、町単独でも助成する補助制度を創設します。加古川東消防署播磨分署の改修においては、将来的に女性消防士の配置も可能となるように配慮した設計を実施し、救急消防の分野においても女性が活躍できるよう準備を進めてまいります。火災が発生した時に初期活動が迅速に行えるよう、播磨町各消防分団の車両を順次更新しておりますが、今年度は双子分団の車両を更新いたします。災害時の避難所ともなる各小学校において、防災用備蓄倉庫を順次整備してきておりますが、今年度は播磨小学校に整備し、食料、生活必需品、資機材等の備蓄を進めてまいります。災害時においては、町が主体となり、町職員が重要な役割を担うことから、人、物等に制約を受けた場合でも、災害応急対策などの業務が的確に行えるよう、業務継続計画を策定します。水田川改修事業につきましては、県事業として鋭意進めていただいており、山陽電気鉄道の横断部は昨年完成し、引き続き山陽新幹線の横断工事に取り掛かることとなります。また、懸案の箇所であった上流部の暫定工事についても、すでに始まっております。今後とも、国、県など、関係機関に要望を重ね、地域住民の安全安心な住環境の確保に努めてまいります。水産資源の多様化と、漁業従事者の経営安定化を図るため、昨年から進めております、アサリの養殖については、継続して支援し、播磨町の新たな特産品として定着させてまいります。新島、東新島については、緑地面積率の大幅な緩和を行ったところ、各企業では新たな設備投資もされ、税制上の優遇措置なども合わせて実施する中で、 今後の企業活動に大いに期待するところでございます。播磨町商工会の各種事業とも連携を図りながら地域経済の活性化を目指してまいります。
3、人や環境に優しく快適な町。最近民家の近くにも巣を作ることで住環境に不安をもたらしているスズメバチに対して駆除にかかる費用の一部を助成します。ため池の水生植物や在来種に影響を与えているミシシッピアカミミガメについても対策を進めてまいります。本町においても年々増え続ける空き家については自治会や近隣住民の不安も増大していることから新たに条例を制定し所有者の適正管理と意識啓発に努めてまいります。都市公園施設の改修事業として石ヶ池公園パークセンターの防水工事を行い、施設の延命化を図ってまいります。また、出会いの道の舗装改修などを昨年に引き続いて行い、安全な緑道として整備してまいります。防海公園内の交通公園を昨年より3カ年かけて再整備を行っています。バーベキューサイト、大型遊具や管理棟の設置などで、多世代が利用できる魅力ある海辺の公園として整備いたします。橋梁、町道につきましては、修繕計画に沿って補修工事を実施し、効率的な維持管理に努めております。向かい橋については、昨年度に引き続き補修工事を行います。また、野添地区の道路改修や、町道双子二見線の改良工事、町道浜幹線、季節歩道のバリアフリー化、黄瀬川遊歩道の転落防止柵設置など、利用者の安全な通行を確保してまいります。各路線において、照明の LED 化を進めておりますが、本年度は土山新島線道路照明において実施します。自治会該当の LED 化についても、引き続いて補助を行ってまいります。町内の緑の普及啓発及び緑の保全を図る播磨町緑の基本計画を推進するために緑の拠点の整備に向けて基本設計を実施いたします。上水道事業については安全で良質な水を安定して供給するために取水井戸の浚渫や適切な水質管理に努め浄水場の保守管理をはじめ老朽管および基幹管路などの整備工事を行ってまいります。公共下水道事業において未整備地区の整備を進めてまいります。また豪雨や台風襲来時における雨水の浸水対策として雨水幹線を整備するとともに本庄雨水ポンプ場の改築更新を行ってまいります。4、つながりを大切にする町。昨年度に引き続き、小学生を対象とした海の触れ合い事業、播磨の海、キッズチャレンジを実施し、播磨の海を舞台としたいろいろな体験を通じて、子どもたちに海がある町を実感していただき、ふるさと播磨町への誇りと愛着を醸成します。これまで行ってきた戦没者追悼式と平和記念講話会を統合し、戦没者追悼平和記念式として開催し、遺族だけでなく幅広い年代の住民参加を募ることで、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和の尊さとともに次世代に伝えてまいります。人権文化を進める町民運動推進協調月間や、人権週間に合わせて開催する講演会、映画会などにより、広く人権意識の高揚を図ってまいります。また、生き生きフォーラムや人権尊重の地域づくり事業など、自治会が主体的に行う人権課題解決への取り組みや、地域・世代間の交流活動を支援してまいります。行政懇談会、タウンミーティング、播磨女性会議などでの意見交換や調整モニター制度の活用などで、幅広く対話を進め、住民ニーズの把握に努めてまいります。同時にいろいろな媒体を利用して、積極的に行政情報を発信してまいります。 5. 健全な行政経営による持続可能な町。播磨町政の指針となっている第4次播磨町総合計画が2020年度に最終年度を迎えることから、その成果の検証、目指すべき将来像、その実現に向けた方針などを定めるため、本年度より次期総合計画の策定に着手いたします。町税については口座振替を推奨するとともに、コンビニ収納に加えスマートフォンを用いた新たな納付方法を検討し、納税者の利便性向上を図ってまいります。今後も自主財源の柱である町税の公平公正な付加徴収に努め、収納率向上対策に積極的に取り組みます。また税以外の債権についてもマニュアル等を活用し、収納率の向上を図ってまいります。県下でもトップクラスの交付率である個人番号カードを活用したコンビニ交付については、事業者やサービス内容を拡充しており、さらなる利用促進に努めてまいります。庁舎についてはこれまでも優先順位を考慮しながら改修を行ってきております。第一庁舎内のトイレについては経年変化も見られることから、2カ年にわたって工事を行い、来庁舎や職員にとって衛生的で快適な庁舎環境を整備してまいります。二市二町で構成する当番臨海広域行政協議会で進めている広域ごみ処理施設につきましては、2022年の完成を目指して現在建設が進んでおります。また同じく2市2町で休日及び夜間における一時救急医療を実施する施設の建設を進め、東播磨地域の医療環境の充実に努めてまいります。本年度は施設の実施設計を行う予定としております。播磨町人材育成基本方針に基づき、町内研修の拡充にも取り組み、意欲と活力ある職場づくりを推進してまいります。2020年4月に施行される改正地方公務員法等を踏まえ、会計年度任用職員制度の導入に向けた令規整備や人事給与システムの更新を行い、適正な任用に努めてまいります。合わせて町組織機構の見直しについても検討してまいります。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。 平成31年度、2019年度、施政方針を終わります。